藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろん、メンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。今日は141回あります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
では早速今日の質問の方に入っていきたいと思うんですが、今日はですね、40代の男性経営者の方から質問いただいています。現在我が社では法人向けに営業している会社です、販売会社です。で、私どもでいつも悩みの種なのが営業マンのスキルアップということになります。私どもは販売会社ですので、他社と大きな差別化ができているオリジナル商品というものはありません。したがって今までのお取引先様との関係とか、私どもの今までの実績というようなことを評価していただいて、あとは営業マンの能力に追うところが非常に多いというのが実情です。どうしても個人商店というか営業マン一人一人の個人の力に追うところが大きく、営業マン研修というものをやってはいるのですが、あるいはメーカーさん、お取引先さんからもそういう機会はあるのですけれども、私としてはどうもこれといった決め手に欠くような気がしています。以前からコンサルティングセールスが必要だというような話も聞くんですけれども、実際にではどういうことをやっていけばいいのかというところまでの落とし込みができておりません。まあ、ぜひ、法人経験も経験豊かな加藤さんにそのあたりのご指導いただければ幸いです。よろしくお願いしますということなんですが、
法人セールスの営業ね、
はい、
今これからっていうかね、まあ、近年からさらにこれからなんですけど、
はい、
受難の時代なんですよね。
そう
です、営業の方々がね、
はい、まあ、最近大学生の就職で、まあ、営業っていうのは非常にこう嫌われる職業に、
まあ、そうなんですか、
やはり最近こう売り込みをするとか、コミュニケーションがやっぱ苦手、そういうことね、LINE とかでネットのコミュニケーションはとっても緩やかなコミュニケーションというか、昔の学生には議論をしたりとか口論したりとか、なんかそういうのが苦手っていうか、なんかコミュニケーション能力が明らかに劣ってきてると思うんですけど、で営業っていうのは特に法人セールスは基本も対面じゃないですか。そういうのがやっぱり苦手意識を持ってる学生が多いんでしょうね。
なるほどね、
はい、
まあ、よくね、
はい、
例えて言うんですけど、昔のちょっと押しの強い、押し売りとは言いませんけど、ガツガツっていくような、
はい、
まあ、方たちをね、まあ、クマに例えるんですよ。クマちゃん、
ほう、クマちゃん
って、こう人里に降りてきた時にどういう扱いを受けるかってことなんですよね。
それはもう逃げますよね、みんな、
逃げますし、
はい、
ともすると撃たれます、まあ、撃たれますよね、パーンって。
まあそうですね、
はい、そういう感覚に近いね。
まあ確かにそうだと思うんですけど、まあ、最近そういう強引なセールスの方もなかなか少なくなったんじゃないかな、
まだまだいますよ。
そうですか、
まあ、じゃあそんな時にどういうふうに、まあ、進化というかね、
ええ、
していけばいいのかっていった時に、
ええ、
まあ、私もね、ずっと法人セールスやってたので、
はい、
そういう経験からもお伝えしていくと、
はい、
まあ、さっきのねコンサルティング型の営業マンじゃないと、
はい、
なんですかね、伝達して ただこれいいですよっていうのは、うん、もうネットでねに置き換わっているというか、
うん、
下手するとお客さんの方が詳しいとかね。
ああ、まあ確かになかなかあの話を聞いてもらえないっていうことはあるかもわかんないですね。
だからインターネットの発達によって、はい、その営業マンがね、
はい、
こう活躍する場がなんていうのか、従来型の営業マンの方は、
うん、
の、はい、あの活躍する場が減ってきてると思うんですよ。
はい、ああ確かにそうですね。まあ、はい、分かりやすい例で言うとあの車なんかだと、
うん、
あの興味ある人はいろいろこうネットで情報を取ってるので、下手したら、うん、ディーラーの営業マンよりも
そうなんですよ。
詳しくこの車種はこうだよねって書いてある。
そう
そうですかみたいな。
うん、
はい。
だから、じゃあ我々っていうかね、何をしなければいけないのかっていうところが多分重要なこの質問に対する答えっていうか、
うんうんうん
う
ん、
そういう意識改革っていうか、
はい、
まあ進化ですよ。進化と言っていいのか、うんうん
はい、
まあ変化していかないと、営業マンが自分がね、よくあの営業の時私も言われましたけど、
はい、
自分の給料の3倍を、
うん、言われますよね。
ね、
はい、
稼がないと、ダメだぞっていうふ
う
に言うじゃないですか。要するに非生産部門の人たちが支えてくれる人たちを食わしていくために営業という役割であるお前らはみたいなね、
はい、
3倍稼げと、
はい
ね、じゃないとお前らの付加価値、価値はないんだみたいなね、うん、いうことなんですけど、それが発揮しにくくなるわけだから、うん、じゃあ従来通りのこれ買ってくださいよっていうやり方だったら、もうさっきのクマちゃんじゃないですけど、シッシって
、うん、
ねやられちゃう、
はい、
わけですよね。ってことはですよ、まあでもどうしようもないっていうね、その勤めてらっしゃるところの商品とかサービスが改善されないと何ともできないっていうところはあるのかもしれませんけど、まあ、ある程度いいものを持ってるっていう前提、大前提ですよね、
はいはい、
まあその質の悪いものをその場の押し売り的なセールスでね売り抜けちゃうっていうのは、まあ、持ってのほか、
まあ、
これはもう今もう絶滅するしかないみたいなね、
はいはい、
うん、まあそういうのは置いといて、
はい、
ある程度いいものを持ってたとして、
はい、
必要とされるのは、
はい、
やはり AI とかそういうのも発展してきたときね、してくると、
はい、
でもやりにくいこと、
うん、
それが付加価値だと思うので、
そうですね、
やはり、
はい、
そのお客さんのなんていうのかな、本質の課題だとか、
うん、
欲求を寄り添って解決、
うん、
その解決方法は自社の製品であればいいんですけど、
うん、
そこに寄り添える、
うん、
そういうコミュニケーションを取れるようにならなければいけないんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
例えばですよ、
はい、
うん、そこから入っていくってことは、例えば私はあの星崎っていう会社で、
はい、
まあ、営業してたっていう話なんですけど、
はい、
で今も、まあ、まさにそうなんですけど、その会社がね、
はい、
とかまあまあじゃあ飲食店としておきましょうか、まあ、製氷機とか冷蔵庫売ってたんですけど、
はい、
いきなり製氷機を、
はい、
じゃあこれ新製品が出ました、買ってくださいって言って言ったら、
ええ、
ああもううざいシシっていう感じですよ。
そうですね、
まあ、いいよ間に合ってるよみたいな、
壊れない限りは
ですよね、
もう 今あるんだからもういいよという感じになりますよね、
うん、そうですよね、
はい、
でも、
はい、
まあ、例えばですけど、まあ、星崎のいろんな製品持ってましたから、
はい、
そのお店がどうなっていきたいか、
は
い、いや俺さまだこの店初めてね、
ええ、
まあ、結構軌道乗ったんだけど、
はい、
この1店舗で終わるつもりがないんだよって、
はあはあ、
まあ、例えば夢とかね、
は
あ
は
あ、こうなっていきたいっていうものがあるとしますね、
はい、
まあ、いわゆるビジョンっていうかね、
ええ、
まあ、そういうところに寄り添って、まあ、そういう会話をしてほしいんですけど、それに対して実際に私もやってたんですけど、他の店とかもね情報収集して、
うん、
ああじゃあねマスターこう、なりたいっていうね2店舗目3店舗に展開していく場合だったらこういうエリアだったらいいんじゃないですかと、
うん、
この店入ってる、うん、そう流行ってますよこの辺のエリアのね、
うん、
似たような業種だとかね、
ははは
っていうような提案、
うん、
提案というかもう情報提供とかをしていく、
うん、
の信頼を構築する価値ですよね、
うん、
ね。でそのためにはできればですよ、
はい、
マスターのところはこういう課題とかあるじゃないですかと、
うん、
例えば人の問題であったりとか、うん、なんか今なかなかパートも雇えませんよねと、
うん、
だったらば、そのね少ないパートの中でも2店舗目もね人員をね再度持ってって、立ち上げることができるようにするためには省力化するために、前回のね効率化じゃないんですけど、
うん、
今その業務的にすごくここって大変じゃないですかと、アルバイトさんね一人、丸々使ってるし、例えば洗い場とか、
はい、
そういう風だったらここを食器洗浄機っていうものを入れることによって、機械化することによってもっとねあの人を少なくて一つの店を切り盛りできるようにすれば新しい店にねなんていうのかなその人員も避けるでしょうとか、うん、っていうような形で食器洗浄機を提案するとか、
うん、
そういう風になってないと、うんうざいじゃないですか。
そうですね。買ってくれっていうのはこううざいですよね、
はい。
これを導入することでこういうメリットがありますよっていうことじゃないですか、ね。
そうです。なんで今の、うん、あの自分の都合でやる営業マンもう打たれるわけですよ。
うんうんうんうん、
できるだけお客さんの都合に合わせてあげて、そういう課題がありますよねっていうことで。あなたがこうなりたいっての分かりましたよと、応援したいと思います、情報も提供します、でもそこに、行こうとするとこういう課題がありますよねと、
うん、
じゃあそれうちの製品でこうやって解決できますよっていうアプローチができるようにしていかないと厳しいと思うんですよ、
うん、
だから本質の課題っていうのいっぱいあって、
うんうん、
そこを意識して、フォーカスして寄り添えるっていうのが、
はい、
コンサルティング型の営業のような気がしますけどね、
うん、
まあ、実際にやってるのは私はまあコンサルタントですから、それやってるわけなんですけど、
はい、
そういう意識を持てるようになるといいですよね、
うん、まずはお客さんの、まあ、悩み事、お困り事っていうことに意識を向けるということですね。
そうです、うん、例えば印刷会社の営業マン、実際にアドバイスしてた人もいるんですけど、
はい、
チラシの仕事ないですか、
はあ、
っていうのはダメなわけじゃないですか。
まあ、
チラシの仕事ください、
印刷の営業マンの方っていうと非常にその分かりやすいのは、そう、御用聞き的な、なんか印刷の仕事ないですか的なイメージがありますよね、
うん、だからもうこれはネットでいいじゃないですか。ネットで再注文してねって言って、
はあはあ、
でその人の人件費なくした方が効率がいいじゃないですか、
うん、
会社全体で見たら、
はい、
そんな営業してるんだったら、
ええ、
厳しいこと言っちゃうと、
は
あ、いらないよって話なんですよね、うん、ただ御用聞きをやってるのも仕事だけって思ったらね、付加価値としては少ないわけですよ、
うん、
高い、決して安くない給料ね、経営者側からしてみたらいらないんですよ、そんなの、そんな人って、
うん、
じゃあ付加価値っていうのはさっき言ったようにチラシっていう巻いてるっていうことであれば、反則でやっぱり計画とかあるわけじゃないですか、
うん、
ね、どれだけ売り上げ上げたいだとか集客したい、そのための手段にチラシっていうのはあるわけだから、うん、そもそもどういう風になってったらいいんですかって言って、チラシ巻いてますよねって言って、
うん、
ね、どれぐらい集客できたらいいとか、なんかあるんですか、年間の計画とか月間の計画はあるんですかって、まずそこに意識を傾けるわけじゃないですか。あ、そうなんですね、だったらひょっとすると今チラシでね、他社さんでやってるかもしれない、ひょっとするとこういう印刷物の方がいいかもしれませんよって提案とかね、
うん、なるほど
ですね、それとかチラシの内容こういう風でやってますけど、うん、うちだったらこういう内容でさらにね、その社長が言うところの、あの計画を達成する確率を上げることができるかもしれませんよと、
うん、
うちにそういうブレインいるんですよとかね、
うん、
そういうことをコーディネートしたり、まあ解決策なので、別に自分自身が持ってなくてもコーディネートでも何でもいいんですよ、
うん、
そういう風にした場合は、
はい、
ちょっと見方が違うじゃないですか、社長からすると。
あ、こいつを売りつけるだけじゃなくて、
うん、
俺の味方だっていう、
そう、課題解決を手伝ってくれる人なんだってなるじゃないですか。
だから立ち位置が、あの売りつける、まあ、うん、いわばなんかこう自分に売りつけて、自分と、まあ、敵対とまでは言わないですけれども、うん、そういう人間なのか、
うん、
自分の同じ立場で、
うん、
まあ、ある意味こう味方なのかって、それはもう大きく違いますよね、
うん
うん、
だからそこの意識改革が大事だってことで、まあ、私もあの 印刷営業マンに対して反則プランナーに進化しないとダメだよっていうね、
うん、
いうような、まあ、あのずっとセミナーだとか、はい、実際に研修したりとかしたんですけどね、
はい、
そういうようなことがあらゆる業界で起こっている、
うん、そうですね、ですよ、
確かに、うんうん、まあ、例えば B2C もね、
はい、
家を例えば売る人がいたとしたならば、建築屋さんでね、
はい、
その人のライフプランですよね、家族の、
うんうん、
それに対してどういうお家が必要かっていう提案をしていかないとダメですよね。だから全部一緒なんですよ、プロセスは。未来どうありたいかっていうビジョンにを理解して、で、そういうことを理解できるコミュニケーション能力をあのつけていかないと付加価値が出せない。
うん、
物を売る伝達屋さん、
うん、
商品説明っていうのはもう置き換わっちゃう、
うん、
ね、よく最近 AI が、発展してきてね、なくなる職業とか言われてるけど、
はい、
その付加価値を発揮できてない職種っていうのはなくなりますよ、うん、だから、お客さんもわからないような、
うん、
ね、本質の課題だとか、夢に対してのね、じゃあその課題っていうところに寄り添うっていうのがざっくり言っちゃうと、うん、コンサルティング型の営業と思います、
うん、
でそれがますますこれから増えていくでしょうね。そういう領域というか、そういうところで寄り添えられる、寄り添いができる、だから営業マンっていう故障じゃない方がいいかもね、下手したら、ひょっとすると分かりませんけど、
うん、
まあ営業マンでいいんですけど、営業マンっていうと どうしてもこう売るみたいなイメージあるじゃないですか。
そういうイメージありますね、うん、はい、確かに。
実際に山崎マザックさんとかもそういう人材がすごい世界的に増えてるって聞いたことありますよ、私の。
ああ、そうですか、
うん、だからやっぱりそのね、前回言ったあの効率化するための動線とか工場のラインとか見て、はい、でそこから設計してっていうかコンサルティングが入ってって、こうすると生産性がね、たくさん、まあ、まあ何十パーセントアップしますよって言って機械の提案をするわけですよ。
なるほど、
そういう人材が増えてるんですよ、うん、世界的に、
うん、
世界企業ですからね、
はい、
そっちが増えてくし、そっちの能力を、うん、に進化していかないと、まあ、さっきもね冒頭言った、ただ単に、いいの出ましたんですよ、新製品出ました買ってくださいって言って、はい、言って買ってくれます？
いやー今もう厳しいですよ。
僕の時代、僕がサラリーマンで星崎やってた時代でもそれ無理でしたよ。
はい、
うん、だから今のますますそうなってきてますよね。その背景にはネットの情報社会っていうのはすごくあると思いますし、
はい、
物がそもそも成熟してきて売れないっていう状態なので、営業マンは、
はい、
ね、受難の時代ですから、営業マンっていう定義からそちらのコンサルティング的な、そういった寄り添いをしていくっていう風に進化していくのが重要だと思いますけどね、うん、
コンサルティングセールスの肝、まず第一歩は、うん、まあ、コミュニケーション能力、
うん、
相手の悩みに寄り添う力だということですね、うん、
どうなりたいんですかっていうところですね、はい、
まずそこからスタートしようということですね。
まずそうですね、
はい、わかりました。じゃあ加藤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はポッドキャストをお聞きいただいているリスナーの皆様に番組から特別なお知らせがございます。おかげさまでこの頃はお会いする方からポッドキャストをいつも聞いていますとか、とても役に立っていますというお声を時々いただくようになりました。でしかしその一方で、どうしてもご自分のことではなかったり、あるいはご自分のご質問であったとしても時間が限られますので、まあ、本来加藤さんの強みっていうのは対面であってじっくり聞き出すというコンサルティングスタイルにあります。そこで加藤さんの方から番組を聞いていただいている皆様に特別なプレゼントとしてお試しコンサルティングを提供していただけることになりました。金額はですね、通常の半額ということになります。ただしですね、毎月1社限りということになりますので、もしですね、ご応募をいただいて、 1社に漏れた方、先着ではない場合はですね、翌月以降になることもあるということをご了承ください。で、具体的にはですね、お申し込み方法は加藤陽一と検索をしていただいて、加藤陽一 .com 加藤さんのホームページのですね、トップページの右側にお試しコンサルティングというバナーがあります。そこをクリックしていただくとお試しコンサルティングの申し込みページになります。そして備考欄にですね、必ずポッドキャストの案内を聞いてというようなことで、ポッドキャストということを必ず備考欄に書いていただければと思います。で、お申し込みをいただきますと、加藤さんの方からですね、加藤さんの事務所の方から確認のご連絡が入ると思いますので、詳しくは別途打ち合わせをさせてください。まあ、ということで、このお試しコンサルティング、たっぷり2時間ありますので、おそらく具体的な行動レベルまで落とし込めるんではないかなというふうに思っております。ぜひ多くの皆さんからのご応募をお待ちしています。それでは番組からのお知らせでした。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。